このエステル記の7章におきまして、いよいよエステルが王様に対してですね、3節に、王様もしも私があなた様のご好意を受けることができ、また王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて、根絶やしにされ、虐殺され、滅ぼされようとしています。という言葉を言います。ここでエステルは、4節に、私も私の民族もと言って、自分がユダヤ民族であるということをここで告げていきます。今から虐殺されようとしているそのユダヤ民族と、自分も同じ、それは私の同じ民族であり、私も殺されていくんだということを言うわけですね。で、この時まで王様の心っていうのは、モルデカイを通してユダヤ人の方がですね、ユダヤ人というのは私の命を助けてくれたということで、だいぶユダヤ人に対する好意を持っているわけですね。で、明らかに王様の心っていうのは、ここでエステルがそのことを言って、ユダヤ人の方に向いているわけですよ。そして、この後、ついにハマンが殺されてしまうわけですね。で、このハマンが殺されていくことにおいて、ハマンも実は悔い改めるチャンスはあったということです。で、神様は罪を犯していく者に対してやはり悔い改める機会は与えられているんだということをまず見ていきたいと思います。戻りますけれども、6章の中で6章においてハマンがですね、モルデカイを柱にかけようとするわけですね。非常に高い柱にかけようとして、そのことを王様に願いに行った時に、王様はモルデカイが自分の命を助けたんだという記録を読んだんですね。で、その時に、私をこの助けてくれたこのモルデカイに何かしないといけない、何もしてないということで何か褒美を与えたいということで、何をしたらいいだろうかということでハマンに相談するわけですね。そしたらハマンは、それはきっと私のことだと思ってしまって、そういう人には王の服を着せて、王の馬に乗せて、王の冠をかぶらせて、王が栄誉を与えよう、与えたいと思うものはこのようになるのだと言って、そのハマン自身がそれを振れ回っていくという結果になっていくわけですね。ですからその時ハマンはとてもモルデカイを殺してくださいというお願いは王様にはできなかったわけです。王様が栄誉を与えようとしている人をハマンは殺してくださいって言いに行ったんですよね。でも王様の方が先にモルデカイに栄誉を与えなさいということを言ったわけです。このことをですね、6章の、13節から、6章13節から言いますと、ハマンは自分の身に起こったことの一部始終を妻ゼレシュと彼のすべての友人たちに話した。すると知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに敗れかけていますが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。必ずやあなたは敗れるでしょう。と言ったわけです。ここにですね、この言葉を言ったのは、知恵のある者たちと書いてあるんですよ。知恵のある者たち。これは神様を信じている人たちではないので、神の知恵というよりも、でも人の知恵によっても、この状況を見ていったときに、これはモルデカイ、ハマンに悪い方向に向かっているっていうのは理解できるわけです。そして、 聖書のこのエステル書には神様っていう言葉は出てこないんですけれども、彼らがですね、この流れの背後にはユダヤ人の信じる神の力というものをやはり彼らは見ていると思われます。ですからここにですね、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもはや彼に勝つことはできませんという言葉の中には、このモルデカイが信じているユダヤ民族の神が背後にあるならば、あなたはもう勝つことはできませんという言い方をしているんだと思います。で、この時にハマンは何をすべきだったかということです。これを聞いた時に彼は何をすべきだったからなんです。彼は宴会に行ってしまったんですね。この6章の14節に、彼らがまだハマンと話しているうちに王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせてエステルの設けた宴会に連れて行ったとあります。ハマン早くしなさいって来たんですね。でもハマンにはすべきことがあったんです。それは何かというと、この友人たちが言った言葉を彼は聞いたことによって、ここにユダヤ民族の信じている神の御手の力があるということを彼が本当に理解していくならば、自分はそのこの力ある神の民族を皆殺しにしようとしているんだということなんですよね。でもそれは間違いなんだということを、ここで友人も妻も言っているわけです。あなたは勝てませんよ、あなたはこのユダヤ民族の神にとてもじゃないけど勝つことはできないんですよということを言われたときに、このハマンは宴会に行くよりも、彼はその神様に対して自分はとんでもないことをしていました、あなたのこの力ある神の民族を私は殺そうとしていました、それは間違いだった、それは本当に私にとって大きな間違いでした、どうぞこの私をお許しくださいと彼は一言祈るべきだったんだと思います。でもそのチャンスを彼の友人、彼の妻がその機会をせっかく与えてくれてたわけです。でも彼にとっては祈ることよりもこの宴会に出る方が大切だったんですね。もちろんその宦官たちがやってきてせかしたということもありますけれども、ちょっと待ってください、私はその前にこのユダヤ民族の神に許しを請わなければなりませんという時をハマンにも神様は与えたんだと思うんですね。だからこそ妻も友人も、あなたは勝てません、あなたは勝つことはできないんですよ、あなたは負けてしまうんですよっていう、本当だったら味方する人ですよ、味方する側の人たちが、いやいやハマンそんなことはない、さあしっかりやってモルデカイ殺しましょうという人たちが、いやあなたはもう勝つことはできないということを言ってくれているわけです。本当だったらそこで、私は大変な間違いを犯していたんだということで悔い改める機会がハマンにあったんですね。神様はこのように人に、罪を犯している人に悔い改める機会というのを与えられるんです。アダムとエバが最初に罪を犯して食べてはいけないと言ったあの木の実を食べた時に、その後神様をやってきて、あなたはどこにいるのかと聞きますよね。あなたはどこにいるのかと聞きます。そして、アベルとカインで、カインがアベルを殺した時も、あなたの弟はどこにいるのかっていう質問をされていくんですね、神様。それは質問というよりも悔い改めるチャンスを与えているわけです。 あなたはどこにいるのか。私はあなたに罪を犯して、あなたの前にもう出る資格がなく、私はこのように身を隠してしまったんです。ではなくて、その後、言い訳ばかりをしていきます。この言い訳ばかりをするということで、ちょっと一箇所、聖書を見たいと思いますが、サムエル記第一の十五章。サムエル記第一の十五章。サウル王の言い訳です。サムエル記第一の十五章。ちょっと読み出します。十五章の一節から。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、主の民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう言われる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中で、アマレクがイスラエルに対して行ったことを覚えている。今行ってアマレクを撃ち、そのすべてのものを聖絶しなさい。容赦してはならない。男も女も幼子も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺しなさい。サウルは兵を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵20万、ユダの兵が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せした。サウルはケニ人たちに言った。さあアマレク人のもとを離れて下って行きなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエル人が皆エジプトから登ってきたとき親切にしてくれたのです。ケニ人はアマレク人の中から離れた。サウルはハビラからエジプトの国境にあるシュルに至るまでアマレク人を討ち、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民のすべてを剣の刃で聖絶した。サウルとその兵たちはアガグと肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しんで、これらを聖絶しようとしなかった。ただ、つまらない値打ちのないものだけを聖絶したのである。主の言葉がサムエルに臨んだ。私はサウルを王に任じたことを悔やむ。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。翌朝、サムエルはサウルに会いに行こうとして早く起きた。するとサムエルに、サウルはカルメルに来て、もう自分のために記念碑を建てました。そして向きを変えて進んでいき、ギルガルに下りましたという知らせがあった。サムエルはサウルのところに来た。サウルは彼に言った。あなたが主に祝福されますように、私は主の言葉を守りましたと言ってるんですね。ここで神様の命令はサウル王に対して聖絶しなさいということです。聖絶っていうのは全てのものを殺しなさいということです。全てのものを殺し神様に捧げなさいという意味なんですね。その時にサウルは全部を殺したかというと全部殺してないんです。まず王様のアガグという人を殺しませんでした。で、このアガグの子孫がエステル記のハマンではないかという説もあります。で、9節にサウルとその兵たちは、ちょっとここよく覚えておいてください。サウルとその兵たちはと書いてあります。アガグと肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と子羊とすべての最もの良いものを惜しんでって言うんです。これを聖絶しなかった。ただ値打ちのないものだけを聖絶したとあります。で、そこにサムエルがやってきた時に、サウルはですね、私は主の言葉を守りましたって言ったんです。 私は主の言葉を守りました。主の言葉を、主の言葉は全部誠実しなさいです、全部殺しなさいです。でも彼らはつまらないものだけ殺し、肥えた良いものは惜しんで残したんです。でもサウルは、私は主の命令を守りました。でサムエルは、じゃあ私に聞こえるこの動物の声は一体何だと言った時に、サウルは何と言ったかというと、15節、サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。兵たちはあなたの神主に生贄を捧げるために羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。しかし残りのものは誠実しました。と言ったんですね。兵たちはと言ってます。先ほどの9節は、サウルとその兵たちはと言ってます。でもサウルの答えは、兵たちはだけです。私はは言ってないです。私は惜しみましたということは、一言も言ってなくて、全部兵たちの責任にしているんです。これはアダムといえば、そうですね。アダムに神様が、その、何ということをしたのかって言った時に、あなたが私にくれたこの女が、私にこの、果物、この実をくれたのです。という責任転嫁なんですね。サウルも兵たちの責任にしているんです。そこに私はっていうことはないんですね。兵たちの責任にしています。そして兵たちはこの良いものを神様に捧げるために残しましたと言ってるんですね。でもサムエルはそれは罪だと言います。その時ですね、またサウルの答えは、21節にも、兵たちは、が出てきます。兵たちは、ギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために、聖絶のものの中の最上のものとして、分取り物の中から羊と牛を取ったんです。24節。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。兵たちを恐れて彼らの声に聞き従い、主の命令とあなたの言葉に背いたからです。兵たちを恐れて、全部兵たちの兵に煎じてるんです。このサウルという人が、それでサムエルはですね、サウルを王にしたこと。神様自身もサウルを王にしたことを悔やむと言われました。ちゃんと神様は、サウルが神様の命令に従わなかったということにおいて、悔い改める機会をちゃんと与えてるんです。サムエルにを通して、この動物たちは一体何なのだって言ったときに、私と兵が、この良いものを惜しんで取ってしまいましたという告白を本当は期待したわけですね。でもそうではないんですね。兵たちがそうしたんです。私は兵たちを恐れてこうしなければいけなかったんです。せっかくの悔い改めのチャンスを、責任を転嫁して、私には関係ないことです、私はちゃんとしようとしたんです。でもこの人たちが邪魔したんですという責任を全部こう転嫁していく。じゃあこれが罪の性質なんだと思います。これが罪の性質です。私たちは神様がせっかく悔い改める機会を与えられたとき、それを逃さずに、主よ、私は罪を犯しましたということを言っていかないといけないんだと思います。それに比べるとダビデは、バテシェバと姦淫をした後で、このサムエル記の第2ですね、第2の12章を見ますと、12章の中に、このサムエル記第2の12章で、ナタンという預言者がダビデのもとに使わされていきます。 ナタンはこのような話をします。12章の1節から、主はナタンをダビデのところに使わされた。ナタンはダビデのところに来ていった。ある町に2人の人がいました。一人は富んでいる人、もう一人は貧しい人でした。富んでいる人にはとても多くの羊と牛の群れがいましたが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一匹の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。一人の旅人が富んでいる人のところにやってきました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を奪い取り、自分のところに来た人のために調理しました。ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死に値する。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、その召しの子羊を四倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこう言われます。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とした。また私はサウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主君の家を与え、あなたの主君の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、あなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目に悪であることを行ったのか。あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻にした。あなたが彼をアンモン人の剣で殺したのだ。今や剣はとこしえまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヒッタイト人ウリアの妻を奪い取り、自分の妻にしたからだ。と、このように言ってきます。その時に13節と言いますけれども、ダビデはナタンに言った。私は主の前に罪あるものです。ここでダビデは自分の罪が指摘されたときに、今の13節に、私は罪あるものです、私は罪深いものですということを認めて言っているんですね。ここにサウル王とダビデ王の大きな違いがあるんです。サウル王はこの動物の声は何だって言ったときに、それは兵隊たちが、彼は自分自身の責任、私と兵が良いものを惜しんだのですというですね、私という言葉を入れていないんですね。兵隊たちがと言ってます。でもダビデはその罪が指摘されたときに、私が罪を犯しましたとはっきりと言っているわけですね。で、私たちもそうなんですが、罪を犯さない者はいません。私たちはみんな罪人なんですね。イエス様を信じ救われたと言いながらも、私たちはやはり罪を犯すものです。すいません、ちょっと何かしても聖書開けて悪いんですけれども、ヨハネ第一の手紙、1章の8節から、2017年の版の方は478ページです。ヨハネの手紙第1章の8節から、ヨハネの手紙第1章8節から、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。この時に8節と10節の中で、自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありませんと言っています。 十節にはもし罪を犯したことがないというなら私たちは神を偽り者とすることになりと言っています。私たちはイエス様を信じて罪を犯したことがないということは絶対ないわけです。イエス様を信じても私たちは罪を犯し続けるものなんですね。だからこの8節と9節で私たちはイエス様を信じても罪を犯すものだと書いてます。この言葉はイエス様を信じてない人に言ってる言葉ではなくて、イエス様を信じている人たちに言ってる言葉です。イエス様を信じている人たちに向かって罪がないというならその人は偽り者ですよって、あなた方は自分が罪を犯したことがないと言うんですかって言うんです。イエス様を信じて罪は許されています。でもその罪の許しっていうのは過去の罪もそうです、現在の罪もそうです、未来を起こす罪も許されているわけです。ということは未来も私たちは罪をどうしても犯し続けるものなんですね。ただ問題はその罪をそのままにしてはいけないということです。で、罪というものは自分が分かって犯した罪もそうですけれども、分からずに犯した罪も含まれてきます。私がこう故意に犯した罪だけではなくて知らずに犯している罪、私はそんな風に言ったつもりはないんだけれどもという言葉でもしかしたら誰かが傷ついているかもしれない、全ての罪を含めて私たちは罪を犯しているんです。故意に、ね、故意にこうこの人に対してこんな言葉を言ってしまったというような罪もあるかもしれません。でも多くはそんなつもりはなかったんだけれども結果的にこの人を傷つけてしまったという罪もあります。私たちは本当に神様の前に罪人なんですね。で、これは仕方のないことです。ここでもはっきり言うと私たちは罪を犯すんだと言ってます。だから私たちは罪を犯すもの、罪を犯しても仕方のないものなんです。ただその後どうするかというのが問われているわけですね、サウル王もダビデ王も神様を信じている人です。サウル王もダビデ王も神様から油を注がれた人です。神様を信じ神様に従おうとした王です。でもサウルもダビデも罪を犯したんです。サウルも罪をダビデも罪を犯しましたが結果が違うんです。その後が違うんです。ダビデはですね、詩編を読んでいきますと、罪を犯した後、彼は黙ってました。神様の前に黙ってたんです。その時の彼の心情というのを詩編の中では非常に苦しかったと書いてます。彼は自分が罪を犯した、そのことを誰にも言わなかったんです。王として彼は君臨してましたから、言わなかったら誰もわからない。また知っててもそれを何も、王だから何も言えない。ダビデもそれを黙ってました。だから彼は王だからみんな何も言えないんだ。と、そんな思いはなかったんです。聖書を読んでいきますとですね、彼はですね、毎日毎日、神の御手が私を苦しめると言ってます。罪を犯した人の心なんです。罪を本当に犯した人の心は、神にその心を責められるんです。そして彼は、ナタンによって、あなたがその男ですと言われたときに、ある意味彼はほっとしたのかもしれません。彼は、私は罪を犯しましたと、やっと告白できたわけです。だからナタンはそういう意味でダビデにその罪を告白させてあげた人でもあります。私がその男、私は罪を犯しましたという、その言葉を神様は聞きたかったわけです。だからサウル王にも神様はその言葉を聞きたかったわけです。私は罪を犯しました。兵ではなく、兵がではなくて、私が惜しんだんです。私が残したんです。私がこの王を殺さずにいたんです。すべて私の罪なんです。というこの今のヨハネの第一の手紙の一章の9節で言うならば、もし私たちが自分の罪を告白するならということです。告白するということが大切なんです。 罪を犯すのは仕方のないことです。でもその罪を告白するということが大切なんです。告白するならば神様は私たちを許してくださるんです。でも告白しないでじっと胸に溜め込んでいくときに、私たちは神様の御手によりそのことがどうしても心にあるんですよ。だから神様はですね、罪を犯した私たちを、お前はなぜ告白しないんだ、お前はそんなに悪い人間かと言ってるんではないんです。あなたが自分の罪を告白するならば、あなたは神様の前に許されるんですよ。あなたが告白さえすれば、あなたは自分の罪を神様に許され、あなたは神様の前にまた清められるんですよ。だから告白してくださいということを思ってるわけです。なかなか難しいことかもしれません。でも私たちは勇気を持って神様に、私はこの罪を犯しました、どうぞお許しくださいという、その悔い改めるということを、やはり夜祈るときに自分自身を顧みて、私はこのことを言ってしまいました、このことをやってしまいました、またもしかしたら私は気づかないうちに他の人を傷つけてしまったかもしれません、どうぞその罪を主よお許しくださいという告白、悔い改めるということが私たちに必要なんだと思います。もし悔い改めないならば、神様はその罪をやはり私たちに教えようとして、私たちは苦しむかもしれません。告白するということはとても大切なんです。で、最初に、ナタンの話に戻りますけれども、ナタンにもその機会があったということです。妻や知恵のある友人があなたは負けますよと言ったときに、その言葉を素直に受け取ったならばですね、じゃあ次どうすればいいだろうかで考えます。負けるんだったら自分が殺されるかもしれない、あのモルデカイを、あの20メートルもあるあの柱にかけようとしたハマンが、あ、自分が負けるんだと思ったならばどうするかですよ。次何とかして私の命を助けたいと思います。このままいったら自分が殺されるかもしれない、どうすればいいんだろう。モルデカイに対して許しを込む、そしてまたモルデカイの背後にいるその力強い神様に対して、自分がこの神の民を全て殺そうとしていたこの罪をどうぞ許してくださいという悔い改めに向かわせる機会でもあるんですね。その声でもあるわけです。この友人の声、妻の声は神様がハマンに対して送った言葉でもあるわけです。でもハマンは宴会に行ってしまったんです。せっかく悔い改める機会があるのに、ハマンは宴会に行ってしまったんです。それでとうとうモルデカイがかけられるその柱にハマン自身がかけられてしまったんです。王の怒りに触れてハマンがかけられてしまったんですね。でもよく考えてみると、ハマンは悪いことをして結局は木にかけられて死んでしまった。で、なんかあの物語的に行くならば、なんかめでたしめでたしっていう感じになりますけれども、でも聖書はそういうことを本当に言ってるんだろうかと思います。ハマンは本当に多くの悪いことをしてしまったので木にかけられて殺されましたが、私たちはどうだったの、私たちはどうだろうかと思うんです。実は私たちも同じように木にかけられて殺されるものだったんだということです。私たちも木にかけられて殺されるものだったんです。なぜならば私たちは神様の前に罪人だったからです。でも私の代わりにイエス様がその木にかけられたということです。私のためにイエス様が、あなたに代わって私がこの木にかかりましょうと言ってかけられたということです。木にかけられるということはユダヤ人はものすごく嫌いました。なぜなら神に呪われたものということを示しているからです。でもイエス様は、私たちこそが罪を犯し神の呪いとして木にかけられるはずだったのに、神に捨てられて木にかけられるはずだったのに、イエス様が代わって木にかけられて、かけて、あ、かかってくださったということです。私たちはそういう意味で ああ、ハマンってバカな人間なんだな、ではなくて、私たちと同じものだったんだな。でも、この私がかけられずに済んだのは、イエス様の身代わりの死があったから、イエス様が代わって死んでくださったから、なんだということが言えます。最後に、第二コリントの5章21節を見ていきますと、第二コリントの5章の21節。第2コリント5章21節。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス様はただ私たちの代わりに十字架にかかってくださったというだけではなくて、私たちを正しいものとしてくださったということです。だから、ハマンがもし悔い改めて言ったならですね、ハマンを義とされたということです。ハマンがここで悔い改めたならば、ハマンも義とされたということです。私たちはハマンと同じなんですね。神様の前に本当に罪深いものであります。でもその私たちの代わりに十字架についかけられたということは、私たちの罪をそこで許してくださった。罪が許されるということは、もう私に罪がないもの、神様の前に正しいものとしてくださったということです。ですから神様は、イエス様の十字架というのは、いいですよ、許しますよだけじゃなくて、あなたはもう正しいものです。神様の前にあなたはもう出られるものです。そう言ってくださっているということです。私たちは本当に罪深いものということを忘れないようにしたいと思います。ただイエス様によって許されているものです。日々やはり私たちは罪を犯すものです。その罪を私たちは悔い改めるということを本当に大切にしたいと思います。イエス様の十字架、その愛を私たちは本当に大切にして、罪を犯しても悔い改めて主の前にまた清められた歩みをしていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。